習い事をするときに大切な30のこと。その時、早めに行くことで準備の時間ができる。より熱心に教えてもらいやすくもなる。レッスンを受けるとき、開始ギリギリに行く人がいます。例えば、19時のレッスンなら18時57分に到着するのです。3分前の到着で遅刻はしていません。まじ時間がもったいない、早めに行ったところですることがないという気持ちがあるのでしょう。しかし、これは注意したいところです。ギリギリだと到着してからバタバタします。呼吸を整える時間がありません。トイレに行ったり、身だしなみを整えたりなど準備に割く時間もありません。せっかく授業料を支払っているのなら、できるだけ早めの到着を心がけたい。18時のレッスンでも実質はもっと遅くなってしまうのです。お金を払っているのはこちらなのだからという人もいるかもしれませんが、その考えはよくありません。お金を払っている立場だとしても、遅刻は先生に対して失礼なことです。自分にとっても授業時間が短くなってマイナスとなります。レッスンを受けるときは、できるだけ早く教室に到着し、授業の準備を整えましょう。やることがない、まじ時間がもったいないという人は誤解しています。やることがたくさんあります。前回の復習をすることもできるし、今日の予習をすることもできます。息を整えるのも時間が必要だし、着替えをするならその時間も必要です。早めに行くと、まだ前の人のレッスンが続いていることがあります。そういうときは、見学させてもらえばいいのです。見学から学べることもたくさんあります。先生と生徒のやりとりから気づきや学びが得られるのです。いつも早く来ている生徒は先生から署名を変えます。早めに行くと先生にやる気が伝わります。先生は期待に応えようという気持ちもなり、より熱心に教えてもらいやすくもなるのです。遅刻さえしなければいいという考え方ではありません。スムーズにレッスンを受けたいなら余裕を持って到着し、しっかり準備を整えておくのがベストです。準備を含めた時間まで考えると、早めに到着するに越したことはないのです。早めの到着を心がけ、レッスン開始までに準備を整えておく。習い事をするときに大切な30のこと。その2、自分に合った先生を見つけることも大事な要素の一つ。習い事を始めて違和感を覚えることがあります。好きなことを学んでいるはずなのに楽しく感じられません。もしくは先生の教え方に少し抵抗があって、それがどうしても気になり、なかなか身につかないということもあります。習い事が自分にやっていないからだと思われますが、そうとは限りません。先生との相性に問題があるというケースがあるのです。先生によって性格も違えば教え方も違います。厳しい先生の方が合っているという人もいれば、優しい先生の方が合っているという人もいます。どちらの先生が良いのかという問題ではありません。相性の問題です。予備校でも先生によって授業の面白さや身につき方が変わるように、習い事も先生によって授業の面白さや身につき方が変わります。自分と合っている先生は面白く感じられて身につきやすいですが、合っていない先生はその逆です。習い事がいまいちに感じられたとき、その習い事が自分にやっていないと決めつけるのではありません。先生との相性に問題があるのではないかチェックしてみてください。自分に合った先生が見つかれば、習い事が面白く感じられ身につきやすくなり、長続きもしやすくなります。先生との相性に違和感があるなら、別の先生の変更を検討してください。別の先生に変更することはよくあることであり、悪いことではありません。違ったクラスには違った先生がいます。授業内容は同じでも先生が変わると雰囲気も進め方も変わります。自分に合った先生だととても面白く感じられ、ついつい話もついつい頭に入ってくるのです。違和感を覚えたときは、この習い事は自分に合っていないとすぐ決めつけるのではなく、先生との相性を伺ってみましょう。なかなかスムーズに身につかない原因が意外なところに潜んでいることもあります。自分に合った先生を見つけることも大事な要素の一つ。習い事を長く続ける秘訣であり、上達の近道でもあるのです。習い事がいまいちに感じられたときは、先生との相性を伺ってみる。習い事をするときに大切な30のこと。その3、いきなり本格的なものを購入するのは要注意。習い事では道具や親が必要になることがあります。このときいきなり本格的なものを購入する人がいます。例えばテニスのレッスンなら最初から女子用のラケットを購入しようとします。どうせ買うならぜひ本格的なものを。買い物に失敗したくないからと思う気持ちはわからなくもありません。最初から本格的なものを持った方がスムーズにプレイできそうな気がするもの。評判が良くて品質の高いものなら買い物に失敗することもないでしょう。やる気アップにもつながり、丈夫なものならそれだけ長持ちもするはずです。しかし、ここは注意したいところです。最初から本格的なものを購入するのは時期尚早と言えます。いざ始めてみた結果、自分に合わないかもしれないからです。本格的なものであればあることを高額でまとまったお金が必要になります。その時は長く続けると思っていても、いざ始めてみるとあれとなることがあります。自分にやっていないことがわかることもあるでしょう。簡単そうに見えても、いざやってみると思った以上に難しく、そのせいで楽しく感じられないこともあります。思ったより早く気が来ることもあるかもしれません。自分に向いていないという感覚はある程度続けるからわかります。習い事はしばらくやってみないとわからないことがある。途中でやめてしまうと、せっかく買った道具や親の心をかぶることになるのです。初心者として始めるなら、最初はレンタルが簡易的なもので始めるのがおすすめです。レンタルならその初期費用はかかりますが、安く済ませられます。しばらくレンタルで楽しみながら手応えを確認してみるのがいいでしょう。購入するにしても簡易的なものならどれもあったので初期費用が抑えられます。簡易的なものとはいえ、初心者の取り組みは十分です。途中でやめることになったとしても最小限の痛手ですのです。実際始めてみてしばらく様子見をしてみます。自分にやっている手応えがあって長く続けそうならその時改めて本格的なものを買えばいいのです。最初から本格的なものを購入しない。初心者のうちはレンタルが簡易的なもので済ませる。習い事をするときに大切な30のこと。その4、道具は丁寧に使いつつも使い倒す。道具を使う習い事があります。習い事によってはいくつもの道具が必要になることもあるでしょう。道具はあくまで消耗品です。絶対壊れない道具はありません。道具は使えば使うほど汚れるし傷もつくし壊れやすくもなります。そうしたことから道具を使いすぎると経年劣化が早くなると心配する人もいるかもしれません。しかし道具は使ってなんぼです。確かに丁寧に使うことは大切ですが、高級調度品に触るような控えめな使い方は不要です。控えめな使い方をしていると上達するものも上達しないのです。どれだけ丁寧な使い方をしても汚れるときは汚れます。傷がつくときはつきます。道具は消耗品なのでいつか壊れる日もやってくるのです。習い事における大事なことがあります。道具は丁寧に使いつつも使い倒すです。道具は丁寧に使います。丁寧に使いますが、だからといって消極的にならず積極的に使って使い倒すのです。自分の体の一部のように使い倒しましょう。しっかり使ってこそ積極的になるし上達も早くなります。辞書や参考書を使うならボロボロになるまで使い倒してください。ユニフォームならユニフォームがボロボロになるまで使い倒しましょう。筆を使うなら筆の毛がボロボロになるまで使い倒してください。ラケットを使うならラケットが壊れるぐらい使い倒してください。サッカーボールを使うならサッカーボールに穴が開くぐらい使い倒すのです。使った後きちんと手入れをすれば汚れは落ちます。傷がついても修理やメンテナンスをすることできれいにできます。仮に壊れたとしたらまた新しいものを買えばいいのです。その道具の寿命が終わった、天井を全うしたと思えばいいこと。生き物に寿命があるように道具にも寿命があります。そういう道具はいっぱい使ってくれてありがとうと喜んでいます。一般的な道具なら骨董品とは違い、壊れるぐらいまで使い切ったということはすでに相当の実力がついているでしょう。ある程度成長できれば道具のグレードを上げた方がいいこともあります。考えようによってはよりグレードの高い道具を購入する機会でもあるのです。道具は丁寧に使いつつも使い倒す。習い事をするときに大切な30のこと。その後、習い事ノートのすすめ。習い事を始めたらぜひ作ってほしいものがあります。習い事ノートです。文字ノートや方眼ノート、あるいはデジタルノートでも構いません。自分に合ったノートを使いましょう。習い事ノートにはその名の通り習い事に関することを書き記します。学んだことや気づいたこと、チャレンジしたことや失敗したこと、反省点や今後の課題、さらに時間、回数、距離など取り組んだ内容も記録しましょう。何でもいいのでノートをつけていきましょう。シンプルなコメントや感想だけでも十分です。例えば料理の習い事なら作った料理、使った材料を今後改善したいこと、スポーツ系の習い事なら取り組んだトレーニングメニューやチャレンジしたこと、学習系の習い事なら学んだことやわからなかったこと、といった問題数やミニテストの結果、習い事の音をつけると取り組みが可視化され客観的に振り返れます。今日はこれを頑張ったという達成感が得られるのはもちろん前進した感覚も得られるのでモチベーションにつながります。後から読み返すとあの時こうすればよかったと気づかされることもあります。その時はわからなくても後になって理解できることがあるもの。そうした気づきを促すためにも習い事の音は大いに役立つのです。記憶をつけることは大切です。ほんの数量の記憶でも構いません。記憶力に自信がない人でも記憶をつけていれば正確に内容を振り返れます。消さない限りずっと残るのも大きなメリットです。習い事の音は成長の記憶でもあります。しばらくノートをつけて後から振り返ると目から鱗が落ちるような発見があるはずです。過去の自分と比較することでここが学んだね、ここができるようになったね、と少しずつ成長していることがわかります。成長を実感できれば喜びや嬉しさが込み上げ、さらなるモチベーションにもなります。自信を失った時も習い事ノートは頼りになります。 もうダメかもしれないと思ったら習い事ノートを開いてください。そこには努力の軌跡があります。費やした時間、取り組んだ回数、そして距離、数字は嘘をつきません。こんなに頑張ってきたじゃないかと今まで積み重ねてきた努力に気づかされます。ポジティブな気持ちが蘇り、再び前を向けるのです。達成感やモチベーション維持も自身の成果に取り戻したりするためにも習い事ノートは役立つことがあるんです。ワインのように時間が経つにつれて味わい深くなります。習い事ノートは心に響く素晴らしい財産となるのです。習い事ノートをつける。習い事をするときに大切な30のこと。その6、課題を持って取り組むともっと楽しくなる。成長の伸びも早くなる。毎回同じことの繰り返しだけでは面白くありません。いくら習い事とはいえ、淡々と同じことを繰り返していると単調になり、飽きやすくなるものです。そこでお勧めしたいのが課題作りです。習い事の中で心が弱い、ここを改善したいと思う点はないでしょうか。強化したいこと、気をつけたいこと、新しく取り組みたいことなど、どんなことでも構いません。心当たりがあればチャンスです。それを課題として取り上げ、意識しながら習い事に取り組むのです。例えば、英会話の場合、語彙力が弱くて、うまく気持ちを伝えられないことがあるかもしれません。そんな時は、語彙力の強化という課題を作って取り組みます。自分に合った英単語帳を用意して、集中的に覚える時間を設けましょう。スポーツに取り組んでいるとき、苦手な動きや弱点が見つかることがあるでしょう。そんなときは、弱点の補強という課題を作って取り組みます。補強期間を設けて、重点的に取り組むのも有効です。筋トレに取り組んでいるとき、だんだん疲れてフォームが崩れることがあるでしょう。そんなときは、疲れていても、正しいフォームを意識するという課題を作って取り組みます。動画で自分のフォームを取って確認してみると、改善点が明確になります。今の自分の振り返り、弱いところや改善したいところを見せ、課題として取り組んでみてください。先生に言われたらやるのではなく、自分から課題をすることが大切です。課題を持って取り組むことで、それが一つの目標となります。習い事の集中力も高まるだけでなく、やる気やモチベーションも上がるのです。課題とは、言い換えると成長の伸びしろです。課題に向き合い、きちんとクリアできれば、それだけ大きな成長を手に入れられます。課題を持って取り組むことで、習い事がより楽しくなり、成長のスピードも加速するのです。課題を持って習い事に取り組む。習い事をするときに大切な30のこと。その7、背筋を伸ばせば成長も伸びる。突然ですが、質問です。授業中、あなたの背筋はどうなっていますか？猫背になっていないでしょうか？前からの姿勢になっていないでしょうか？ドキッとしたなら早速改善しましょう。先生から何か教わるときは、きちっと背筋を伸ばしてください。イメージとしては、頭の上から糸で引っ張られているような姿勢です。たったこれだけで自然と気持ちが引き締まり、集中力も出るのです。実は、姿勢を伸ばすと脳の働きも良くなるということが科学的にも分かっています。背筋を伸ばして姿勢が良くなることで呼吸が楽になります。すると脳に酸素がしっかり行き届くようになり、集中力が高まるのです。さらに脊髄には神経の束が通っているため、背筋を伸ばすことで神経の通りが良くなり、脳や体のパフォーマンスが向上します。学びの吸収や習い事の身につき方が格段に良くなるのです。実際、アメリカの大学で行われた研究では、良い姿勢を保つ生徒の方がテストの成績が良い傾向にあると報告されています。背筋を伸ばすだけでやる気や自信が自然と湧きやすくなるのです。姿勢一つでここまで効果が変わるのです。先生の目にもピンと伸びた背筋が生徒は好印象に映ります。姿勢が良いと緊張感を持って真剣に授業に臨んでいることがさらに一目置かれる存在になるのです。少しでも授業の質をより良くしたいなら、まず姿勢からです。背筋を伸ばして授業を受けましょう。背筋を伸ばせば成長も伸びるのです。背筋を伸ばして授業を受ける。習い事をするときに大切な30のこと。その8、挨拶は大切にして過ぎることはない。習い事では挨拶を大切にしましょう。挨拶ならきちんとやっていると思っているかもしれません。先生だけに挨拶をしていませんか？もちろん先生に挨拶をすることも大切ですが、同じ教室のメンバーにも挨拶をするのです。よくあるのは、先生にはきちんと挨拶をする一方、他の人への挨拶はおろそかになっているというケースです。先生にはきちんと目を合わせて明るい声で挨拶する一方、他の生徒にはするです。挨拶をするとしても、小声だったり控えめだったりするのです。同じ教室のメンバーは大切な仲間です。相手の年齢や性別は関係ありません。同じ教室の仲間たちもどしどし挨拶をしましょう。教室にいる生徒も同じ習い事に入るメンバーなのですから、挨拶が欠かせません。先生との人間関係だけでなく、仲間との人間関係も良くなります。習い事は仲間から教わったり、助けられたりすることもあります。心の支えになることもあります。だからこそ、教室のみんなと良好な関係でいられる喜びを得たい。挨拶は人間関係の潤滑油ですから、大切にして過ぎることはありません。先生や仲間との関係が良くなければ、習い事がもっと楽しくなり、もっと好きになります。先生だけでなく、教室の仲間たちも挨拶を心がける。習い事をするときに大切な30のこと。その9、先生のやってみましょうを信じてみることでスムーズにレベルアップできる。先生から新しいことを教わるとき、よく聞かれる定番のセリフがあります。やってみましょうです。先生がやってみましょうと言ってきたら、とりあえず受け入れてみましょう。また、私にはちょっと早いと思ったり、とっさに無理です。できませんと言いそうになったりするかもしれません。抵抗があってもやってみた方がいいのです。習い事は新しいチャレンジの連続です。えいという気持ちが必要です。新しい一歩を踏み出さないと新しいことも身につきません。先生がやってみましょうと言っているにもかかわらず無理です。できませんと拒んでいては成長が加速します。今の私にはまだ早いと思うこともあるかもしれません。先生を信じてみるのです。先生は暗に言っているわけではありません。もちろん無理難題を吹っかけているわけでもない。先生がやってみましょうというのはきっと今学んだらできますよと見込まれているからです。大きな期待もされています。先生の言葉を信じて一歩踏み出し、チャレンジしてみることが大切です。チャレンジするときは先生がそばで見てくれるし、きちんとサポートしてくれます。うまくいかなかったら修正点を教えてくれます。もう一回やってみましょうと言われたらもう一回やってみます。先生のやってみましょうを信じてみることでスムーズにレベルアップできるのです。先生からやってみましょうと言われたら素直に従ってみる。習い事をするときに大切な30のこと。その10、下手、苦手はピンクにしよう。やってみます。もう少し頑張ってみます。で一歩踏み出そう。私は歌が下手なので、私は英語は苦手なので、そう言って遠慮する人がいます。習い事では下手、苦手はピンクにしましょう。遠慮したところで仕方ありません。下手、苦手だから習いに来ているのです。最初はみんなで正しい、苦手です。すでに上手で得意だったらそもそも習いに来ていません。下手、苦手という言葉を言い訳にしないことです。下手、苦手なので格好悪くても許してください。失敗しても許してくださいと言っているようなもの。私は下手なので、私は苦手なのでと口にしていると悪い自己暗示がかかります。悪い方に思い込むことで不良な気持ちが強くなります。できなくて当然という意識となり、成長の妨げにもなります。習い事はみんなひよっこからのスタートです。下手だから苦手だからと言うと何もチャレンジできなくなり、せっかく習い事に来ている意味がなくなるのです。先生からやってみましょうと言われたらやってみますという返事をしましょう。なかなかうまくいかないときはもう少し頑張ってみますというセリフで踏ん張りを聞かせましょう。遠慮するのはやめて、むしろ常にファイティングポーズを取ることです。まずやってみないことには始まりません。バラズを踏むことでだんだん慣れます。失敗することも大切です。失敗から学ぶという姿勢を持てば失敗は怖くなくなります。やってみます。もう少し頑張ってみますというセリフでどんどんトライして前に進んでいきましょう。習い事では下手、苦手は緊急にする。やってみます。もう少し頑張ってみますでどんどん前に出る。習い事をするときに大切な30のこと。その11、習い事で大切なのは早く身につけることより着実に身につけること。少しでも早く身につけたい。一日でも早く結果を出したい。そう思うのは自然なことです。早に越したことはないように思われます。しかし、ここが落とし穴があります。早く身につけたことは早く忘れるという法則があります。試験前の行きやすを思い出してください。必死になって初段で頭に叩き込んでも試験が終わればあっという間に忘れてしまいます。行きやすの勉強は短期記憶になっても長期記憶には定着しません。知識や理解が浅くなり中途半端なまま終わります。試験は何とか乗り切れても数日後には勉強した内容がすっかり頭から抜け落ちているのです。何も覚えていないという現実に顔が合わせます。きっとあなたも行きやすの悲劇を頑張った経験があるのではないでしょうか。習い事もこれと同じです。急いで覚えたことや身につけたことはすぐ忘れてしまい、きちんと定着しないのです。習い事の定着にはある程度の時間が必要です。慣れるためにも時間がかかるもの。一回の学習でマスターしたり、一回の練習だけで慣れたりすることはできません。無理に早く身につけようとすると、知識や技術が中途半端になります。定着がおろそかになり、応用力も育ちません。結果として何も身についていないという残念な結果となってしまうのです。習い事は早く身につけることより着実に身につけることを重視してください。焦る必要はありません。むしろゆっくり丁寧に進めた方が頭や体にしっかり定着します。 きちんと身につけられると、習い事がますます楽しくなります。たとえゆっくりでも少しずつ成長しているのを実感できると、結果が出ていることがわかり、やる気やモチベーションも続くのです。早くより着実に。この姿勢こそ、習い事を長く楽しみ、確かな成長を手に入れる施設です。長く続けられるし、ワクワクする時間もなくなるのです。早く身につけることより着実に身につけることを大切にする。習い事をするときに大切な30のこと。その順に、習い事には3つの汗がある。集中の汗、緊張の汗、失敗の汗。汗をかかない習い事はありません。どんな習い事でも必死になれば汗をかくものです。レッスンが終わる頃には汗をかいた自分に気づくでしょう。ただし、その汗はいつも同じではありません。習い事でかく汗には大きく3つのタイプに分けられます。集中の汗、緊張の汗、失敗の汗です。1、集中の汗。1つ目は集中の汗です。勉強であれば本に立ち続けて学びます。スポーツであれば目の前のプレーに全身系を注ぎます。歌であれば一曲一曲に魂を込め、ヨガであれば一つ一つのポーズに意識を向けます。習い事の内容は違っていても集中するという点は共通です。集中すると人は汗をかきます。人は一生懸命になると心身ともに熱くなり自然と汗をかくのです。額や体に汗が滲むのはそれだけしっかり集中できている証拠です。2、緊張の汗。2つ目は緊張の汗です。新しいことに取り組むとき、人前で発表するとき、真剣に取り組んでいるとき、こうしたときは誰でも心臓が高まり自然と緊張の汗が出ます。手のひらにも汗が滲みます。どんな習い事にも緊張の瞬間があります。その緊張を経験し乗り越えるたびに人は成長します。3、失敗の汗。3つ目の汗は失敗の汗です。習い事に失敗はつきものです。特に新しいことや初めてのことにチャレンジするときは失敗の回数もぐっと増えます。思わずドキッとして汗をかくことがあるでしょう。失敗の連続になることも少なくありません。それは悪いことではありません。むしろ失敗の汗はたくさんかいた方がいいのです。よく失敗するということはそれだけよくチャレンジしている証拠です。失敗の汗をかいた自分をむしろ褒めてあげましょう。たくさん汗をかけばたくことに。たくさん集中の汗をかき、たくさん緊張の汗をかき、たくさん失敗の汗をかきましょう。汗をかけるのではありません。むしろどんどん汗をかくのです。集中の汗、緊張の汗、失敗の汗をかくことで習い事がどんどん上達します。レッスンを終えて一緒になっていれば理想的です。充実した時間を過ごせたという証拠です。習い事に情熱を注ぎ、3つの汗で未来を切り開いていきましょう。集中の汗、緊張の汗、失敗の汗をかく。習い事をするときに大切な30のこと。その13、先生の褒め言葉を素直に受け止めることこそ、どんどん伸びていく。授業中、先生から褒められることがあるものです。上手ですね。いい感じですよ。飲み込みがいいですね。こんな嬉しい言葉をかけられることがあるでしょう。このとき大切なのは褒められた後の反応です。そんなことないです。全然ダメですと、とっさに否定していないでしょうか。先生の褒め言葉を受け流していないでしょうか。もしそうだとしたら、もったいないことです。習い事の場では、ネガティブ発言は厳禁です。先生の褒め言葉を否定すると、そこで会話の気持ちもストップしてしまいます。先生から褒められたとき、遠慮せず素直に肯定しましょう。たとえ、それがお世辞であってもいいのです。多少、オーバーに言っていたとしても構いません。褒められれば、誰でも嬉しいもの。多少、おだてに乗っているように見えたとしても、ここは明るく前向きに受け止めましょう。褒め言葉はやる気を引き出すチャンス。せっかく褒められたのですから、素直に受け止め、やる気アップにつなげましょう。たったこれだけの会社でも十分です。先生にとっても素直に褒め言葉を受け取ってくれる生徒の方が好印象です。この人はきちんと受け止めてくれているねと感じられれば先生もさらに応援したくなります。ますます褒められ、ますます応援されるようになるでしょう。褒められることで先生の期待に応えたいという気持ちが生まれ、習い事の意欲も高まります。ポジティブな言葉はポジティブな反応を返す。ポジティブな言葉はポジティブな反応を返す。これは習い事を続けていく上で大切な考え方です。自分にとっても先生にとってもプラスに働きます。先生の褒め言葉を素直に受け止める人こそどんどん伸びていくのです。先生から褒められたら素直にありがとうございますと返してやる気アップにつなげる。習い事をするときに大切な30のこと。その14、自分より上達の早い人がいても気にしない。後から入った人に言われても落ち込まない。習い事では同じ教室の生徒たちがいます。同時期に入った人もいれば少し先に入った人、少し後から入ってきた人もいるでしょう。仲間がいると心の支えになるし、励ましたり励まし合ったりすることもありますね。同じ目標に向かって一緒に頑張る人がいるとやる気をもらえて心強いし、習い事を続けやすくなりますね。もちろん良い面もあるのですが、その一方で人がいるとついやりがちなことがあります。人と比べがちなのです。自分の方が上達が早いとは限りません。自分は上達が遅い一方、周りの人が見るのを見ているとつい気になってしまいます。後から入ってきた人に追いかけることもあるかもしれません。後から入ってきた人に向かえると落ち込んだり悔しい気持ちもあったりして複雑な教習となるでしょう。あの人は上達が早いな、それに比べて自分はと思ってしまうのです。自分より上達の早い人がいても気にしないことです。こんな時は次の言葉をつぶやきましょう。人は人、自分は自分と、人のことは気にせず自分に集中するのです。習い事は競争ではありません。上達が早ければいいというものでもありません。人によって上達のスピードは異なるのですから、人のことは気にせず自分はマイペースで楽しむのが一番です。あまり人を気にすると気持ちが不安定になってしまい、純粋に習い事を楽しめなくなります。上達が遅くてもきちんと上達しているのがいいのです。前に進んでいることを大切にしてください。一ミリでも前に進んでいるなら進歩あり、どれだけ遅くても上達しているなら成長あり、自分のペースで学ぶのが一番楽しいし、一番長続きするのです。人のことは気にしない。自分に集中し、自分のペースを大切にする。習い事をするときに大切な30のこと。その15、やる気につながるアイテムならお金をかけてよし。お気に入りの文房具だと勉強のやる気になる。お気に入りの親が着ているとパワーになる。お気に入りのシューズを履くと走りたくなる。お気に入りを身につけると気分が上がって行動したくなることがありますね。ファッションでもお気に入りの服を着ると外出したくなったり、人に会いたくなったりしますが、これは勉強やスポーツにも言えます。行動力が出たり、集中力が高まったりするものです。好きな色やデザインの親を着るとぐっと気分が上がるでしょう。お気に入りのブランドシューズを履くと足取りが軽くなって、いつも呼び出せるようになるのはよくあることですね。その上、気持ちや足取りが良ければ言うことなしです。やはり直接触れるものは大事です。触れるたびにパワーをもらえるし、セルフイメージの向上にもつながります。少し高い張り替えものにはなるかもしれませんが、やる気アップにつながりやすいものです。そういうところにお金をかけることは間接的な自己投資になります。アイテムを買うことにお金をかけていますが、本人のやる気アップにつながるならお金をかける意味があるのです。やる気につながるアイテムならお金をかける。習い事をするときに大切な30のこと。その16、どんどん質問をする人はどんどん成長する。疑問に思ったことはどんどん質問しましょう。手を挙げるのは恥ずかしい、質問すると授業の流れを止めてしまって申し訳ないと感じる人もいるでしょう。気遣いができるのはいいことですが、ここはあくまで習い事です。習い事で遠慮はよくありません。質問を遠慮したところで得られるメリットは一つもありません。疑問点が解消されないままでは理解が浅くなり上達が遅れる原因になります。さらにモヤモヤした気持ちがストレスになって学びの意欲も落ちてしまうのです。せっかく授業料を払って習い事に来ているのですから、質問に遠慮は不要です。どしどし質問するのがベストです。お金を払って習いに来ていることを思い出せば自然と勇気が出て積極的になります。他の人もあなたと同じものを持っている可能性もあるのです。授業中に質問すると授業の流れを止めて申し訳ないと思うかもしれません。確かに先生が集中して教えている場面では流れを止めたくない気持ちが働くでしょう。横やりを入れるようで質問が溜められるものですね。質問のタイミングを測るのも難しい。そんな時は授業が終わってから質問すればいいのです。授業の後に声をかければ丁寧に答えてくれるはずです。ただしあまり質問せずにすると先生に迷惑がかかるので要注意です。あらかじめ質問したいことを整理して簡潔に伝えることを意識しましょう。恥ずかしがり屋の人もいるでしょう。どうしても周りの目が気になって質問しにくいならプライベートレッスンがおすすめです。1対1であれば気軽に質問できます。もちろん料金は少し高くなりますが、マンツーマンになることで上達が早くなるメリットもあります。どんどん質問する人はどんどん成長するのです。質問は遠慮せずどんどんする。授業の流れを気にするなら授業が終わってから質問する。どうしても質問に抵抗があるならプライベートレッスンを検討する。習い事をするときに大切な30のこと。その17、教室にある時計は見ても見過ぎるな。教室には時計があります。そしてそれは教室の正面の壁に掲げられていることが多い。今何時だろう。そう思って時計に目を向けることがあるでしょう。 習い事の授業中、あなたは何回時計を見ているでしょうか。もちろん、時間を確認するのは悪いことではありません。時間が気になるのは自然なこと。自然と視界に入った時、反射的に見てしまうこともあるでしょう。しかし、時間の確認が頻繁になるようであれば、要注意です。5回も10回も時計に目を向けてしまうようであれば、そのために集中力が低下します。たとえ、ちらっと見るだけでも集中力が下がります。〇〇の時、〇〇文化と思った瞬間、頭の中では芋づる式にいろいろなことが浮かびます。習い事が終わったら何しようか。晩ご飯は何にしようか。自宅に帰ったら何をしようか。授業と無関係な思考に気を取られてしまうのです。スマホであれば、ロッカーやカバンの中にしまって物理的に遮断できます。しかし、教室の時計はそうもいきません。しかも、多くの場合、生徒の目につきやすい位置に設置されています。ここで大切になるのは、時計を見ない努力です。時計は集中力を奪う静かな敵です。教室に時計があっても、必要な時を除き、できるだけ視線を向けないように意識しましょう。見る時は目の前の授業です。時間が気になっても、授業中はできるだけ見ないように心がけ、目の前の授業に意識を集中しましょう。理想は、時間を忘れるくらい集中することです。集中すればすること、時間の流れは早く感じられるものです。先生が、今日の授業はこれで終了です、と言った時、あっという間だったな、と思うのがベストです。授業中は、教室の時計を何度も見ない。時間を忘れること、目の前の授業に集中する。習い事をするときに大切な30のこと。その18。自己投資をしないと、現状維持が早い。自己投資をするから、現状維持ができる。自己投資は工場のためだけにするものではありません。現状維持のためにするものでもあります。今まで通りにしていれば現状維持ができると思っているなら同じです。今まで通りにしていれば衰える一方です。現状維持が早いと思ってください。頭は使わないとどんどん働きが衰えます。体は使わないとどんどん筋力が衰えます。使わないとされるのは別の人間も一緒です。その上、私たちは老いという現象にも立ち向かわなければいけません。私たちは年齢を重ねるごとにいろいろな衰えに直面します。だんだん記憶力や集中力が衰え、頭の回転も鈍くなります。だんだん足腰が弱り、筋力や体力も衰え、運動能力も低下します。お腹がぽっこりたり、体の調子が悪くなったりします。発達が増えたり、シワや芯が増えたりなど外見も変わります。今まで通りにしていれば現状維持のことが衰える一方なのです。そうした低下を食い止める方法こそ自己投資です。自己投資をすることで頭や体を使う機会、そして鍛える機会が得られます。頭も体も使っていれば済みません。磨けば鍛えるのは鉄も人間も同じです。自己投資によってしっかり磨いて鍛えていれば強くなります。人は年齢を重ねることによりますが、それはあくまで何も対策しなかった場合の話です。衰えつつも鍛えることでプラスマイナスゼロを実現できます。自己投資によって現状維持が可能となるのです。自己投資をしても何も変わらないじゃないかという人がいますが、誤解しています。きちんと効果は得られています。自己投資をしているから現状維持ができているのです。自己投資をしていなければ今頃は頭も体も悲惨なことになっていたはずです。きちんと効果が得られていることに気づいてください。現状維持ができるだけで自己投資は大成功なのです。現状維持ができるだけで自己投資は大成本気になることが授業の質を高めることにもつながる。先生がより多くの学びを引き出すにはどうすればいいのでしょうか。もっと教えてください、もっと詳しく教えてくださいと率直にお願いするのも一つの方法です。もちろんそれも悪くありませんが、もっとシンプルで効果的な方法があります。本気の姿勢を見せることなのです。本気で取り組む姿勢は必ず先生に伝わります。熱心に話を聞く。遅刻や欠席はせず真面目に通う。不明点があれば積極的に質問する。与えられた宿題はきちんとこなす。こうした態度を続けていればその熱意が先生の心を動かします。この人は本気だと感じた時、先生もその熱い思いに応えたいと思うもの。こんなに真剣に取り組んでくれるならもっと詳しく教えてあげたい。そう思わせることができればより踏み込んだ指導をしてもらえる可能性があります。時にはカリキュラムの枠を超えた内容を教えてもらえることもあるでしょう。プラスアルファを学べることで学びの密度が高まります。同じ先生、同じ授業料でもより質の高い授業になるのです。生徒が本気の姿勢を見せることで先生は嬉しくなり、より一層教えることに力がありますそして生徒自身もより多くのことを吸収できるのです。習い事ではいかに根気になるか大丈夫です。根気になることが授業の質を高めることにもつながるのです。根気の姿勢を見せてより質の高い授業にする。習い事をするときに大切な30のこと。その20。なぜ先生の教え方に偏りがあると感じてしまうのか。グループレッスンでは他の生徒と一緒に授業を受けます。みんなと一緒に授業を受けるのはグループレッスンならではの魅力の一つです。賑やかな雰囲気の中で学べたり、友達ができたり、教え合ったりもできますね。そんなグループレッスンの中で時々ある工程が見られます。生徒によって先生の教え方に差があるように感じられることです。特定の生徒には熱心に教える一方で、特定の生徒にはあまり熱心に教えていないように見える。まるで生徒ごとに対応を変えているかのように見られる時があるのです。先生は全ての生徒に対して平等を見せします。にもかかわらず教え方に偏りがあるように見えると不思議に感じて首をかしげてしまいます。先生に問題があるのではないかと思いそうになりますが、決めつけるのは想定です。この現象はよくある誤解の一つなのです。まず確認してほしいのは、自分が消極的な姿勢になっていないかという点です。先生は全ての生徒に平等を見せようとしますが、生徒側の熱量には差があります。やる気にあふれ積極的に参加する生徒がいる一方、やる気に乏しく控えめで受け身な生徒もいます。先生としてはやはり積極的に取り組む生徒の方が嬉しいものです。教えやすくて教えないもあると感じるので、それだけ熱もいます。一方、反応が薄かったり質問がなかったりするとどうしても指導の機会も少なくなりがちです。消極的な生徒には先生からの注意が向きにくくなります。特にいやいや参加しているのではと思えるような生徒には、先生としても声をかけづらく熱心な指導もしにくくなるのです。こうした生徒のやる気や姿勢の違いから、結果として教え方の偏りのように見えてしまうことがあります。先生が意図的に対応を変えているのではありません。生徒の熱量の違いから自然とそうなってしまうのです。この現象は特にグループレッスンで起こりやすい傾向があります。どしどし質問をする生徒はおのずと会話量も増えます。それをそばで見ていると、あの生徒が許していると感じてしまう。もちろん誤解ではあるのですが、自然とそう見えてしまう現実があるのです。先生の教え方に不満を抱いたときは、まず自分の授業態度を振り返ってみましょう。受け身の姿勢になっていないかとチェックしてみることが大切です。習い事は積極的な姿勢で取り組むものです。積極的になればなるほど学びが深まります。心当たりがあるなら気持ちを入れて積極的な姿勢を心がけましょう。授業は早めに到着する。授業中は真面目な態度を見せる。わからないことがあればどしどし質問する。それだけでも先生との関わりが増えていき、自然と学びも多くなるのです。先生に問題があるケースもゼロではない。もちろん原因が自分にあるとは限りません。自分はきちんと積極的に授業を受けているにもかかわらず、明らかに特定の生徒だけ引きされている。そんな状況が見られれば、人として教えることも必要です。先生がいつの間にか特定の生徒だけ目を向けていることがあるかもしれません。指摘を入れることで先生自身も発達させるでしょう。より習い事をするときに大切な30のこと。その21。学ぶのは先生からだけでない。先輩からも学べることはある。習い事をするとき重要なのは誰から学ぶかです。当然、先生から学ぶのだろうと考える人が多いのではないでしょうか。基本はその通りですが、注意したいのは先生からしか学ばないという姿勢です。先生からしか学ばない姿勢になっていると吸収幅が狭くなり、成長が遅くなります。そこで大切になるのは先輩からも学ぶ姿勢です。習い事の教室に行って、そこで一番うまいのが自分ということはありません。習い事を始めたばかりなら、教室にいる人たちはみんな先輩ということになります。先生から学ぶのは当然ですが、先輩から学ぶこともたくさんあるのです。在籍のない先輩ならそれだけ知識が豊富でスキルも高いはずです。先生に迫ることが上手な生徒もいるかもしれません。演技やプレイの様子を見ながら、なるほどこういう風にすればいいのかと学べることがたくさんあるはずです。先輩からこうすればいいよと教えてもらえることもあるはずです。面白いことに先生より先輩の方が教え方がうまくて分かりやすいということもあります。仮に自分より在籍の短い人がいても学べることがあります。初心を思い出させてくれる存在として有効です。長く続けていると初心を忘れてしまうことがあるもの。そんな時は自分より在籍年数の短い人を通して初めた頃の自分が思い出され、ぎゅっと気持ちが引き締まるのです。先生から学ぶ姿勢だけでなく、先輩から学ぶ姿勢も大切にする。習い事をするときに大切な30のこと。その12。習い事では全力に要注意。習い事では全力に注意しましょう。全力で打ち込んだ方がいいじゃないの。そう思うかもしれませんが、ここが落とし穴です。マラソンも全力で走るようなものです。速いペースで走ると無酸素運動になってしまい、すぐ息切れを起こします。最後まで体力が残らず途中で棄権することになるのです。習い事もこれと同じです。 最初からアクセル全体を全力で打ち込むと最初はいいのですが、長くは持ちません。疲れた。体力が持たない。もうダメだ、となります。気力や体力の消耗も激しくなり、すぐ息切れを起こすのです。習い事は学校と違って卒業がありません。マラソンでさえ最後はフィニッシュラインというゴール地点がありますが、大人の習い事ではフィニッシュラインがありません。ここで終わりです。習い事です。習い事は長く続けていくことに意味があります。その気になれば一生続けていくことも可能です。だからこそ全力疾走には注意したい。果てしなくない道のりなのですが、力を抜いてゆっくりのんびり気楽に進めていきましょう。ゆっくりのペースであれば息切れのリスクも低下します。怪我や故障といったリスクを下げることもできます。ちょっとのんびりするかなと思うくらいでちょうどいいのです。全力には注意する。力を抜いてゆっくりのんびり気楽に進めていく。習い事をするときに大切な30のこと。その13。雨だからといって雨に習い事を休まない。雨の日になると習い事を休むの人が増えます。いつもより生徒の数が減り、教室がランとした雰囲気になります。特に大雨の日はますます生徒の足が遠のきます。いつもは活気があって賑やかな教室も閑古になることになるのです。理由は飲食店と同じです。雨が降るとなんとなく外に出るのが億劫になります。水溜りが増えるので少々歩きにくく感じます。雨雲が広がり外の景色がどんよりしていると気分まで沈みがちになり、今日はお休みにしようとなるのです。私が普段通っているスポーツジムでも雨の日はぐっと人が減ります。ジムのスタッフに今日は人が少ないですねと話しかけると今日は雨ですからねという返事となるのが定番です。そのスポーツジムにはサウナもついているのですが、雨の日は大抵貸し切状態になるのです。雨が降ったくらいで習い事を休まないことです。雨が降ったら傘を差せばいいだけです。少し濡れるくらい大したことではありません。濡れても時間が経てば自然と乾きます。元気がないならお休みにするのではなく、元気がないからこそ行くのです。貴重なお金を払っているのですから雨に休むのはもったいない。無駄にしてはいけません。自分にビシッと向き合うと思い腰を上げてください。気分が沈んでいてもいざ授業が始まれば元気が出てきます。体を動かせば自然とテンションが上がって気力が出てくるのです。これを作業方法の原理と言います。じっとしているから元気が出ないのであって、習い事が始まれば自然と心に火がつき元気も湧いてくるのです。雨を理由に休んでしまうと雨の日イコール休む日という思想が定着し、寒い癖がついてしまいます。雨の日こそ習い事と思って普段通り通いましょう。雨の日でも普段通り習い事に行く。習い事をするときに大切な30のこと。その14。レベルアップは階段状に起こるものと分かっていれば停滞があっても怖くない。上達は常に右肩上がりのカーブを描くとは限りません。特にレベルアップに関しては直線的な成長ではなく階段状に起こるのが特徴です。練習しても特にこれといった上達が見られず好きなのに悩むことがあります。停滞期は誰にでも訪れます。しかしそこで諦めず根気よく練習を続けることが大切です。しばらく停滞が続いた後、ある日突然ポンと上達する瞬間が訪れます。今までできなかったことが急にできるようになります。今まで理解できなかったことが急に理解できるようになります。突然新しい自分になったような感覚が得られるのです。これがレベルアップです。一定の経験値を積んだことで次の段階に進めたのです。この仕組みはロールプレイングゲームと似ています。レベルアップは敵を一体倒したからといってすぐ起こるわけではありません。レベルアップには必要な経験値第1を満たして初めて次のレベルに進めます。またレベルが上がるごとに次のレベルアップに必要な経験値も増えます。つまり上達すればするほどより多くの努力が必要になるということです。レベルアップは階段上に起こるという考え方が支えになる。現実の声と同じです。なかなか上達しないなと感じたときはレベルアップは階段上に起こるものという法則を思い出してください。この法則を知っていれば停滞期に不安を感じることがなくなります。今は経験値を貯めている状態だと思えば落ち着いてこれまで通りの練習を続けられるようになります。たとえ表面的には上達が見られなくても着実に経験値は積み上がっている状態であれば問題ありません。地道にコツコツ練習を積み重ねていけば必ずレベルアップの瞬間が訪れます。効率的にレベルアップすること。もちろん単純な練習の繰り返しでもレベルアップは可能です。しかしそれだけでは時間がかかりすぎることがあります。簡単な練習では得られる経験値が小さく必要量に達するまで時間がかかってしまうからです。レベルが高くなるにつれて次のレベルに到達するにはより多くの経験値が必要になります。勝負の世界では結果を出すまでにタイムリミットが設けられていることもありますね。そこでより効率的にレベルアップをするための工夫があります。より厳しい練習に打ち込むのです。厳しい練習の方が得られる経験値が大きくなります。筋トレで筋肉がついてきたら負荷を上げるようにスキルも上がってきたら練習の難度を上げる必要があります。ただしあまり無理をすると心身に大きな負担がかかります。負荷を上げるときは無理のない範囲で少しだけ上げるのがコツです。レベルアップが階段上に起こるようにかける負荷も階段上に上げていくのです。辛く感じるかもしれませんが効率的に成長するためには避けて通れない道なのです。レベルアップは階段上に起こるものという理解をしておく。習い事をするときに大切な30のこと。その15。ふわっとした気持ちで通う格安スクールより真剣な気持ちで通う高額スクール。ふわっとした気持ちで格安スクールに通う人がいます。安いし自分磨きもないし、とりあえず何かした方がいいだろうと感じてスクールに通うのです。確かに手頃な価格なら通いやすい。どこのスクールも初心者向けの基本コースを設けています。もちろんとりあえずやってみようというチャレンジ精神は大切です。何もしないより何かした方が成長があります。何か新しいことを習ってみたいというふわっとした気持ちで動き、その結果人生を変えるきっかけがいられることもあります。しかしここはあくまで自己投資です。投資であるからには生半可というわけにはいかず回収が欠かせません。きちんとゴールと期間を定めることも大切です。一時的にマイナスがあっても最終的にプラスになることを目指します。時間もお金も有限です。ふわっとした気持ちだとなかなか身につきません。やる気不足や受け身の姿勢が目立つと生半可な感じが先生に伝わってしまいます。神ある貴重な時間とお金をかけて通うならここはしっかり厳選したい。ではどうするか。ズバリ高額になってもいいので真剣な気持ちで通える高額スクールの方がいいのです。自己投資という名目であればきちんと自分の興味のあるスクールに通いましょう。たとえ高額になったとしてもやはり興味のあるスクールに通うのが良い。貴重な時間とお金を十分に出すためにも本気になることに投資するのが良いのです。未然に起きるからこそ気合があります。心底学びたいことだからこそ積極的になります。元を取る。一時一刻も休まないという気持ちとなり吸収力も高まるのです。先生にやる気が伝わればその気持ちに応えようと手取り足取り心理に教えてくれるでしょう。神ある時間とお金を集中させることで自己投資がスムーズに進むのです。格安スクールだからといってふわっとした気持ちで通わない。高額になってもいいので本気で学びたいスクールを選ぶ。習い事をするときに大切な30のこと。その16。合わないと思ったらすぐやめてもいい。習い事はすぐやめてはいけないという声があります。三日坊主はいけない。すぐやめるなんて情けない。始めたからには長く続けるべきだ。すぐやめることを非難する声が少なくありません。もちろん衝動的にやめるのは注意が必要です。第一印象が全てとは限りません。自分の勘違いということもあるので何度か通ってみてある程度様子を見ることも必要です。しかし自分に合わないことを確信したらもたもたする必要はありません。選択肢としてすぐやめることもあっていいのです。教室の雰囲気や先生の教え方など知るのに長い時間がかかりません。合う合わないの相性は意外と早く分かるものです。何度か通ればこういう感じなんだなと理解できます。この雰囲気は苦手ならこの先生とはうまくやっていけなさそうと気づくのはすぐです。教室の雰囲気や先生の教え方が分かれば合う合わないもすぐ判断できます。ストレスを我慢したまま無理に続けるのもよくありません。楽しいはずの時間が苦痛の時間になります。ストレス解消のはずがかえってストレスをためる時間になってしまうのです。自分に合わないと確信したら行動は早い方がいい。もたもたしていてはいけません。善は急げです。それは諦めやすいというネガティブな意味ではなく、決断と行動が早いというポジティブな意味と言います。結果としてすぐやめてしまうことになったとしても正しい判断です。会社員として働くわけではありません。親や友人から冷たいことを言われるかもしれませんが、自分の人生を決めるのは自分です。すぐやめることになったらそれはそれで無駄な時間やお金を使わずに済んだと思います。周りの言葉や評価は気にしなくていいのです。すぐやめてはいけないという言葉を信じて無理に続けるのもよくありません。時間とお金を無駄にすることになります。世の中には同じ習い事でも違った上司や別の先生もいます。合わないと感じる習い事もあれば合っていると感じる習い事もあります。そして自分に合った上司や先生を探しましょう。合わないと思うこともあれば合うこともあります。自分の判断で合わないと思ったらすぐやめてもいいのです。合わないと思ったらもたもたしないですぐやめる。習い事をするときに大切な30のこと。その17。うまくいかなかった悔しさを無駄にしてはいけない。習い事ではうまくいかなかったとき悔しさがあります。頭ではイメージできているのになかなかその通りにできません。 やり方は分かっているのになぜか結果がついてこない。そんな時は歯がゆさや悔しさが込み上げてくるものですね。容量悪い自分に腹が立つこともあるでしょう。もちろん悔しいからといって安上がりするのは NG です。職にぶつけたら太ります。物にぶつけたら壊れます。人にぶつけたらトラブルになります。かといってストレスをそのまま抱え込むのも不健康です。放置するだけでは原因ありません。悔しさをそのまま放置するのは自分に負けたような気分になるものですね。悔しさを無駄にしないために効果的な方法があります。復習にぶつけましょう。習い事が終わったらできるだけ早く復習に取り掛かりましょう。理想は当日中です。悔しい気持ちが残っているうちに動き始めるのがコツです。冷静に自分の動きや行動を振り返り、うまくいかなかった原因を見つけましょう。そして次に同じ失敗をしないためにどうすればいいか改善を考えるのです。悔しさを原動力にできれば爆発的なエネルギーが生まれます。うまくできるようにする。同じ失敗を繰り返すものか。そんな気持ちが燃え上がれば復習にもぐっと力になります。これが悔しさを無駄にしない姿勢です。悔しさを復習にぶつけることで習い事の糧を積み上げます。スムーズな上達につながるのです。うまくいかなかった悔しさは復習にぶつける。習い事をするときに大切な30のこと。その28。授業で習ったことはきちんと復習しよう。勝負は24時間以内。授業で習ったことはきちんと復習しておきましょう。忘れたら次の授業の時にまた教えてもらえばいいと考える人もいるかもしれません。復習しておかないと次の授業の時なんだっけから始まります。忘れちゃいました。もう一度教えてくださいから入られると先生としても現代にします。先生の立場からすると同じことを二度繰り返すのは不効率です。授業が進みが遅くなってしまい、カリキュラムに影響します。習ったことはすぐ忘れます。習ったことは早めに復習するのが良い。できれば24時間以内に復習するのがおすすめです。エリングハウスの忘却曲線によると24時間後にはおよそ 70% 忘れてしまうという結果が出ています。もたもたしているとあっという間に忘れます。たった24時間で3分の2を忘れているのです。だからこそ24時間以内の復習が重要です。英会話なら勉強した部分を何度も読み返し、フレーズも音読して復習します。ヨガやピラティスなら自宅でマットを敷いて復習です。ダンスなら場所の広いところでステップを踏みます。スポーツ系で大きな動きができないときはイメージトレーニングが有効です。イメージトレーニングはプロでも行っている効果的な練習法です。授業の直後ならまだ熱が残っているので熱が残っているうちに復習しておくとスムーズです。余裕があれば帰り道で復習です。復習も1回で満足するのではなく、時間の許す限り何度も復習しましょう。復習回数は多いに越したことはありません。次の授業までに何度も復習することで習ったことが定着されていきます。面倒な気持ちがあるときは水に起きて習いに来ていることを思い出してください。自分の財布からお金を出していると思えばきちんと復習をしておこうと思えるはずです。しっかり定着させておけば次の授業の時スムーズに続きを学べます。前回学んだことはどうですよねと言えば先生もしっかり復習できているねとなって好印象です。授業で学んだことは次の授業までに復習しておく。できれば24時間以内に一度は復習しておく。習い事をするときに大切な30のこと。その29。習い事をやめたいと思ったときはなぜやめたいのか疑問する。習い事をしているとやめたいと思うときがやってきます。もう嫌だ。辛い。苦しい。やめたいということが頭に浮かぶときがあるのです。やめるのは簡単です。やめますと申し出ればあっさりやめさせてもらいます。引き止められることがあっても意思を貫けば最終的にはやめられます。引き止められることじゃないこともあります。しかしやめる前になぜやめたいのか疑問してみてください。やめたいと思うからには理由があるはずです。通う頻度がきついからやめたいのか。体調が悪くなったからなのか。習い事の人間関係が悪くなったせいなのか。もっと別の理由なのか。やめたくなった理由に対してじっくり考えてみるとやめなくて済む方法が見つかるかもしれません。例えば通う頻度がきついからやめたいとします。週2のペースがきついなら週1にすればいいことです。大抵は調整が可能であるはずです。ペースを調整すれば心身の負担も軽くなってストレスも減るのです。体調が悪くなったらやめたいとします。そんな時は完全にやめるのではなく一時休会はいかがでしょうか。習い事では一般的に一時休会という制度が設けられています。上限内であれば自由に休会できます。2ヶ月3ヶ月半など一定期間だけお休みをする形を取ればしっかり休養を取れるでしょう。体調回復の余裕もできるし再開もしやすくなります。休会期間中は休会費以外はかからず別な料金の節約もできるのです。習い事の人間関係が悪くなってやめたくなったとします。普通に仲直りすれば良いことです。誤解があるならきちんと説明します。こちらに非があるならきちんと謝ります。普通に仲直りすればまたいつも通り通れるようになります。じっくり考えてみれば解決手段が見つかるかもしれません。安易にやめると考えるのではなく何とか継続できる手段がないかじっくり考えてみることが大切です。少なくとも衝動でやめることだけは避けたい。せっかく習い事を始めたのですからできるだけ長く続けたいものです。きちんと問題を解決できればやめなくて済むのです。習い事をやめたくなったらなぜやめたいのか疑問する。解決できる問題なら解決する。習い事をするときに大切な30のこと。その30。習い事は人である。習い事は結局人なのです。誰から習うかによって大きく左右されます。習い事は誰から習っても同じと思いがちですが、そうではありません。同じ習い事でも習う先生によって全く違います。楽しさも習得スピードも何もかも全然違います。良い先生と出会うと授業が楽しいのはもちろん実力も伸びます。元気をもらえるしモチベーションも続きます。学べることが山ほどあって人生まで変えてくれるのです。学生時代を思い出してください。先生によって授業の楽しさも身につき方も大きく変わっていたはずです。苦手な先生からは教科に関わらず学びにくかったはずです。一方自分に合った先生からは教科に関わらず学びやすかったはずです。そしてあなたの得意な科目には良い先生がいたことでしょう。得意な科目だったから良い先生になったのではありません。良い先生がいたから得意な科目になったのです。良い先生は教え方が上手で丁寧でとても分かりやすく楽しくワクワクしながら学べます。面白いエピソードを聞かせてくれたり覚えやすい方法を教えてくれたり生徒の興味が出るような工夫があったりします。これは習い事でも同じです。やはり良い先生に巡り合うと習い事が微妙上達して得意になるのです。素晴らしい先生からは知識、技術だけでなくマインド、生き方を学べます。素晴らしい先生には必ず素晴らしいマインド、素晴らしい生き方があります。人生ではマインドや生き方を学ぶことがはるかに大事です。自分に合った素晴らしい先生が見つかったら逃さないでください。一生この先生にどこまでもついていくと思うくらいいいのです。先生が変わってしまえば同じ習い事でも全く違ったものとなります。習い事は結局人です。素晴らしい先生と出会ったことは宝くじと当てたようなものなのです。素晴らしい先生と出会ったらどこまでもついていく。習い事をするときに大切な30のこと。まとめ。その1。早めの到着を心がけ、レッスン開始までに準備を整えておく。その2。習い事が毎日に感じられたときは先生と相性を伺ってみる。その3。最初から本格的なものを購入しない。初心者のうちはレンタルが簡易的なもので済ませる。その4。道具は丁寧に使いつつも使い倒す。その5。習い事の音をつける。その6。課題を持って習い事に取り組む。その7。背筋を伸ばして授業を受ける。その8。先生だけでなく教室の仲間たちにも挨拶を心がける。その9。先生からやってみましょうと言われたら素直に従ってみる。その10。習い事では下手、苦手は緊張する。やってみます。もう少し頑張ってみます。でどんどん前に出る。その11。早く身につけることより着実に身につけることを大切にする。その12。集中の汗、緊張の汗、失敗の汗をかく。その13。先生から褒められたら素直にありがとうございますと返してやる気アップにつなげる。その14。人のことは気にしない。自分に集中し、自分のペースを大切にする。その15。やる気につながるアイテムならお金をかける。その16。質問は遠慮せずどんどんする。授業の流れを気にするなら授業が終わってから質問する。どうしても質問に抵抗があるならプライベートレッスンを検討する。その17。授業中は教室の時計を何度も見ない。時間を忘れること、目の前の授業に集中する。その18。現状維持ができるだけで自己投資は大成功と考える。その19。本気の姿勢を見せてより質の高い授業にする。その20。先生の教え方に偏りのある事情を理解する。その21。先生から学ぶ姿勢だけでなく先輩から学ぶ姿勢も大切にする。その22。全力には注意する。力を抜いてゆっくりのんびり気楽に進めていく。その23。雨の日でも普段通りないことに行く。その24。レベルアップは階段状に起こるものという理解をしておく。その25。 格安スクールだからといってふわっとした気持ちで通わない。高額になってもいいので本気で学びたいスクールを選ぶ。その26。合わないと思ったらもたもたしないですぐやめる。その27。うまくいかなかった悔しさは復習にぶつける。その28。授業で学んだことは次の授業までに復習しておく。できれば24時間内に一度は復習しておく。その29。習い事をやめたくなったらなぜやめたいのか自問する。解決できる問題なら解決する。その30。素晴らしい先生と出会ったらどこまでもついていく。